岩手医科大学命から、テーマは副鼻腔炎についてということで、鼻の病気です。お話は耳鼻咽喉科統計部外科学講座助教の桂彩先生です。桂先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
とご挨拶しておきながらですが、初登場ということで、
はい、
どうですか？
ちょっと緊張してます
、はい、でも大丈夫です。全てうまくいきますので。
ありがとうございます、ね、
で初登場ということで、ちょっとおしゃべりさせていただきたいんですが、はい、桂先生ご出身は、
はい、岩手県の西和賀町というところになります。
あ、そうですか、はい、じゃ結構雪深いところですか？
そうですね、豪雪地帯ですね、うん、はい、
こう冬の時期の過ごし方で、これはこう他の先生方、ね、お仲間や患者さんと話しても受けるなよみたいなお話って何かありますか？
受ける話という
のは驚かれるとか。
そうですね、今はそうですね、雪の量も、減ってはきてるんですけど、昔は本当に家の2階までこう雪が積もるようなぐらい降ってたんですけれども、はい、
今は1階からこう出入りできたり。
それでもやっぱり1日5回ぐらい雪かきしないと結構埋もれちゃうぐらい雪は降りますね。
じゃあ結構小さい時から雪かきっていうのは、
私はしてないんですけども、
はい、それはお父さんお母さんが頑張ってくださったということで、はい、じゃあ今年はちょっと先生合間に雪かきもよろしくお願いいたします。
そうですね、結構私スキーを趣味でやってまして、地元の方に帰ってスキーすることもあるので、その時にそうですね、家の手伝いができたらいいかなと思います
素敵な先生です、はい、で先生最初歯学部に入ってらしたんですって？
はい、
はい、
そうですね、
6年間歯学部で学んで国家資格も取られて、
はいはい、
そこから何があったんでしょう？
そうですね、歯科の勉強している中で、歯学部の時に医学部の講義があるので、そこで医学部の講義も受けて、医学部も楽しそうだなというふうに思いまして、 できれば歯科と医科がこう一緒にできるような、科に進んでみたいなと思いまして、ちょっと耳鼻科の方に行きたいと思うようになりまして、はい、
6年の後さらに3年生からこう編入されて勉強されたということで、ありがとうございます。でも今となっては回り道もいろいろと医学の面では力になったなと思うところありますか？こう歯学のこと知っててよかったなとか。
そうですね、耳鼻科は結構歯科も関係してくる疾患が多いですし、今日お話しする副鼻腔炎にも歯科が関係することもありますので、どちらの知識もあった方がよりいいかなと、
はい、岩手医大にはそういう学生さんも多いということで。
そうですね、同じような学生さんいっぱいいらっしゃると思いますので、はい、
ちょうどこう今お正月休みでこうラジオを聞きながら進路のこととかいろいろ考えてらっしゃる親御さんも生徒さんもいらっしゃると思うんですが、ね、いいお話を伺いましてありがとうございました、はい、さあでは本題に参りますか、
はい、
副鼻腔炎ということで馴染みがありすぎて、
はい、
こう耳にですよ、
はい、
あまり取り上げることがなかったんですが、
はい、
改めて今回こう取り上げてみたいと思いまして、はい、副鼻腔炎とはどういうこの症状というか病気なんでしょうか？
はい、大まかにですね、副鼻腔炎とは副鼻腔を覆っている粘膜が何らかの原因で炎症を起こしている病気のことです。突然発症して短期間で治る急性副鼻腔炎と3ヶ月以上症状が続く慢性副鼻腔炎に分けられます。まず副鼻腔なんですけれども、はい、副鼻腔は鼻の周囲にある空洞のことでして、鼻腔と細い管でつながっています。人の顔面には4つの副鼻腔があるんですけれども、1つ目は上顎空洞というほっぺのところにある一番大きい空洞になります、
はい
はい、2つ目は歯骨洞といって、目の、脇ですね、目の隣の方にある小さい多数の空洞が集まったような空洞があります、はい、と3つ目は前頭洞といいまして、おでこのあたりにある空洞になります。で4つ目の長径骨洞というものは一番奥にあって、視神経とか目の神経とか大きな動脈など重要な構造が周囲にある空洞になります。でこれら4つのいずれにも炎症が起こりえます。 この中で最も炎症を起こしやすいのは上顎動ですけれども、副鼻腔炎の多くは複数の副鼻腔に同時に炎症を起こします。非常に頻度が高い病気であり、小児から高齢者まで幅広い年代に発生します。多くは適切な治療を続ければ完治しますが、中には髄膜炎や視神経炎などの重篤な合併症を引き起こすことがあるので注意が必要です。また一般的に言われている蓄膿症なんですけれども、これは慢性副鼻腔炎のことを言っています。
はい、あの副鼻腔炎とはということで4つのその副鼻腔のお話などもいただきましたけど、はい、まあ、本当にあの耳鼻科でレントゲンを取ると、はい、こう穴がいっぱいあって、
はい、
普段こう見ているところもあるということですよね、はい、このレントゲンで見るときに、
はい、よく
あの、
はい、
なんだろう、白くなっていたりとか、
はい、
ああなんて先生がおっしゃったりしますけど、
はい、そうですね、レントゲンで、うん、まあ、あの一番見えるのは上顎動っていうほっぺのところの空洞と、あとは前頭動というおでこのところにある空洞ですね、
はい、じゃあこの中で2つは奥の方にある長頸骨動とか恥骨っていうのはなかなかじゃあ見えにくい、
そうですね、あのレントゲンだと実はちょっと見にくいところになりますので、はい、別のちょっとあのまた後ほどお話しするんですけれども、別の検査が必要になります。
そうですか、そのいずれにも炎症を起こす可能性があるというか炎症を起こすということなんですね、
はい、
この副鼻腔炎原因というのは何なんでしょうか。
はい、副鼻腔なんですけれども、副鼻腔を覆っている粘膜は喉や鼻の粘膜と同じく粘液を分泌して繊毛という構造を持っています。で、繊毛は細菌やウイルスなどの異物を捉えて体の外へ排出するような働きをします。このため副鼻腔内に異物が入っても繊毛の働きによって副鼻腔の外に出すことができます。しかし粘膜の炎症によって繊毛の働きが悪くなったり、鼻と副鼻腔をつなぐ細い管に閉塞があったりすると、副鼻腔の中の異物や粘液が正常に排出できず副鼻腔内に分泌物がたまります。このような状態が副鼻腔炎であり、副鼻腔に液体が貯留することで様々な不快症状を引き起こします。副鼻腔炎は発症から治癒までの時間によって急性と慢性に分けられます。
なるほど、原因としても急性と慢性にこの分かれているということなんですね。
はい、
はい、じゃあ具体的に伺っていきましょう。
はい、じゃあまず急性副鼻腔炎ですけれども、多くは急性上気道炎、いわゆる風邪症候群のことですね。風邪症候群の波及が原因で、一般的にはウイルス感染から細菌感染に移行します。病気や薬の影響、あるいは加齢で免疫力が低下している方は、あの心筋感染といって、まあ心筋ってカビのことなんですけれども、まあカビの感染も起こります。感染性のもの以外では、アレルギー性鼻炎による粘膜のむくみやポリープによって副鼻腔が詰まることが原因となります。また稀に鼻腔や副鼻腔周辺の腫瘍などが原因になることがあるため、ただの風邪と見過ごせないこともあります。
そっかそっか、風邪の最後名残というか鼻が残って、あれ風邪の症状は治っても鼻だけは辛いなとか、
はい、
そんなこともありますよね。
そうですね、
はい、あとアレルギー性、例えば花粉症とか。
そうですね、はい、
それは花粉症としての治療ではなく副鼻腔炎ということに。
そうですね、花粉症と副鼻腔の治療も一緒にすることが結構ありますので、
その辺やっぱり鼻が詰まったり鼻が出るっていうのは重なる部分というか。
そうですね、はい、
じゃあ双方の治療もしていくということなんですね、はい、じゃあ後ほど治療の方も伺いたいと思いますが、はい、そして今度は慢性副鼻腔炎、はいはい、こちらの原因はどうでしょう。
はい、慢性副鼻腔炎は急性副鼻腔炎が慢性化したもので、原因は急性副鼻腔炎とほぼ同様ですが、多くは細菌感染によるものとされています。ただし副鼻腔炎の症状が長く続くのは炎症やアレルギー症状が続くためではなく、粘膜の炎症やむくみを繰り返すことで繊毛の働きが低下し、分泌物の排出が正常に行われないためとされています。このため慢性副鼻腔炎の治療は大変難しく、長期間の治療が必要となることが多いです。
そうですよね、
はい、 また鼻腔や副鼻腔内のポリープや構造の異常によって物理的に副鼻腔が閉塞していることや、あとタバコの煙、粉塵などの異物も副鼻腔炎を悪化させる原因となっています。
なるほど。これで、まあ、急性の原因と、まあ、慢性副鼻腔炎の原因というのが大体分かりましたけれども、はい、その他にもあるんですか？
そうですね、慢性副鼻腔炎の中でですね、最近は治療に抵抗性を示す難治性の好酸球性副鼻腔炎という副鼻腔炎が増えてきています。
難治性、治りにくいということですか？
はい、そうですね、はい、一般的な慢性副鼻腔炎では炎症部位に好中球という白血球が集まっていますが、好酸球性副鼻腔炎では好酸球という白血球が集まっていることから、このように呼ばれるようになりました。好酸球性副鼻腔炎では両方の鼻の中に複数のポリープができ、手術をしてもすぐに再発を繰り返してしまうことがあります。好酸球性副鼻腔炎は通常の副鼻腔炎と異なり、いわゆるアレルギー的な過敏症を呈するもので、大人になってから喘息を発症した人に多く見られます。痛み止めの服用によって喘息を発症するアスピリン喘息を合併することも少なくありません。特徴としては成人での発症、両側性にポリープができる、粘り気のある鼻水によって鼻づまりが起きる、嗅覚障害が起きるなどが挙げられます。原因は不明ですが、細菌性の副鼻腔炎が上顎道に多く発生するのに対して、好酸球性副鼻腔炎は歯骨道を中心に起こります。
歯骨道、目の、そうですね、横の部分といいますか、
そうですね、目の内側のところ の,
内側の部分、
はい、空洞に起こるのが特徴になっています。
はい、という原因が挙げられた副鼻腔炎ですけれども、症状はどうでしょうか？
はい、副鼻腔炎の一般的な症状は鼻水、鼻づまり、後鼻漏といって鼻水が喉の奥に流れること、うん、あとは頭重感といって重く頭が締め付けられるような感じがあったりとか、
はい、
あとは顔面の痛みや圧迫感、嗅覚障害など様々なものがあります。うん、咳や発熱などの症状が見られることもありますが、急性の場合には急性上気道炎も同時期に発症することが多く、どちらからの症状なのかを判断することは困難です。また細菌感染による副鼻腔炎では歯の痛みと口臭が生じることもあり、虫歯を疑って歯科医院を受診した結果副鼻腔炎と診断されるケースもあります。副鼻腔炎の症状は軽症がほとんどですが、炎症が脳の中とか目の中に波及すると脳や目に膿がたまったり、髄膜炎や海面静脈洞血栓症などの重篤な合併症を引き起こしたりすることもあります。
なるほど。先生、副鼻腔炎多くは軽い症状だけれども、気をつけなければいけない重篤な症状もあるということで、
はいはい、
侮るなかれというか、しっかり治療が必要ということですね。
そうですね、
はい、次週は診断そして治療までお話を伺っていきたいと思います。